第2節、彼は朝に立っていた。それは、澄んではいるが、まだ暖かくはない春の日の一つで、太陽はすでに夏であるかのように振る舞いながら、影はまだ冬を演じている。スイートのバスルームで自分を眺めていた。これはですね、敬愛する読者の皆様、過小評価してはならない行為です。自分を見るというのは、顔を確かめ、腹を、首を確かめるというだけではない。それは、自分をオブジェクトとして扱うということです。そして、何年もの間オブジェクトであることを望まなかった男にとって、軍隊のためにも、国家のためにも、道徳のためにも、この種の観察は、昔から常にどこか右的なのです。鏡は彼を、お世辞でも侮辱でもない仕方で映し出していた。はっきりと、冷たく、凍結していて、まるで診察室の光のように、ただここでは、蛍光灯ではなく、窓から差し込んでおり、その枠にはまだ夜の冷気の名残がかすかに残っていた。ハンス・キャストルプは、言ってよければ絶好調だった。がっしりでも幅広くもなく、それは彼の場合嘘になっただろう。むしろしなやかで密度が高い。量感ではなく、明晰さによって印象づける身体。肩は二つの小さく引き締まった丘のように立ち、胸はもはやシャツの下に隠れる、柔らかな市民的な平面ではなく、数ヶ月の労働を伺わせる張り詰めた形になっていた。ベンチプレス、ショルダープレス、重力に、上歩に計画的に抗い続ける、押すという行為。腹は平らで、筋力的というよりは抑え込まれていた。筋肉の線は、肌の白さの上に細い地図の線のように走っていた。そしてこの肌、そう、相変わらず白かった。北ドイツ風の幾分青白い白さで、高地の空気の中では、すぐに赤くなり、冷気の中では、すぐに凍える。しかしその中には、以前は欠けていた何かが宿っていた。血ではなく、トーヌスから来る、一種の生命力である。最後に腕、そしてここで、敬愛する読者の皆様、話はやや不愉快になる。身体の話は、すぐに滑稽に傾きがちだからだ。腕には、今時の言い方をすれば、バスキュラーと呼ばれる、あの血管の浮き上がりが現れていた。まるで、人間を都市地図にしてしまったかのように。血が、自分の道筋を知っているのが見て取れた。もはや、ただ流れているだけではなく、投与されているのだということが、見て取れた。右の上腕には黒いバンド。ジーザが彼に手渡したセンサーリボンが巻かれていた。バーとプレートとログブックに加えて、新たな貴族の記章であるかのように。それは、きつく締められていた。痛いほどではないが、はっきりと、小さな私的な命令のように、光を受けて、一瞬キラリと光る銀の縁があり、ハンス・キャストルプは、思わず考えた。どれほど素早く装飾品が危機になり、危機が道徳になることかと。指には、より目立たないが、より意味深く、指輪がはまっていた。ドクター・ポーシェの指輪、控えめな面。その指輪は美しくはなかった。醜くもなかった。今日のあらゆる技術的なものと同じように、それは賞賛も軽蔑もされないようにデザインされていた。そしてまさにそのことによって、それは危険になる。自明のものになってしまうのだ。ハンス・キャストルプは手を少しひねり、様々な角度から指輪を眺めた。金属ではなく、約束を見分しているかのように。その機器は、肌の上に乗っており、冷たく滑らかで、温かみはない。それでも、彼に告げることができるのだ。眠ったかどうか、動いたかどうか、静かだったかどうか、ノーマルフォークに傾いているかどうか、彼の身体、この古く行儀の悪いスーツ姿の猿が行儀よくしているかどうかを、彼は腕を持ち上げ、二頭筋に力を入れた。全く無意識に、自分が見ているものが、本当に自分のものなのか確かめようとするもののように、筋肉が浮かび上がった。グロテスクではなく、きちんと、おそらく少しきちんとしすぎているくらいに。強い背中は痛みを知らないと、ジーザーはかつて言った。半分は冗談として、半分は福音派的心理として。ハンス・キャストルプは思った。強い身体は疑いを知らない。と、そして、その考えがいかに誤っているかに気づいた。なぜならまさに今、彼は疑っていたからだ。彼は腕を下ろした。書くものは残る。ジーザーはまた言った。ハンス・キャストルプ。小さなノートに目をやった。 洗面台の上、歯ブラシの隣に、まるで衛生用品のように置かれている。それには、数字や分、反復回数、そして血圧までもが記されていた。夜にカフで測り、勝ち込まれるのだ。まるで、肉体を帳簿に変えてしまったかのように、彼はその本を手に取り、ページを食った。ページは埋め尽くされてはいなかった。かといって空白でもなかった。彼の人生の多くのものと同じく、その中間にあった。きちんと埋められてはいるが、なお余白がある。行間の白、余白の白。彼は指で、昨日慌てて何も書かなかった箇所をなぞった。そこには、一本に線だけが引かれていた。暗示として、何かがあった、だがそれを記録しなかったのだ、と。それは小さな誤りだった。そして彼は、全くもって不愉快なことに、小さな喜びを覚えた。